よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている、そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって、
よしなしごとラジオ知らん。
そうですね、だからまあうちはそのなんていうか依頼で作ったりする模型へのアプローチって、うんうんうん、まあやってるじゃないですか。だけど、うんうん、そうじゃない人たちっていうのは、自分が欲しいやつを買って自分で作ること以外ね、そのなんていうか、まあプレゼントされることもまあゼロではないですけど、基本自分が買ったもんを自分で作るから、その自分がやったらまず買えへんなっていうもんをやることってないじゃないですか。
そうそうそうそうそう、そうです。
それは確かにまずやらないことな分、結構頭の中シェイクされるなっていう気はしますね。
ちょっと結果論的に、まあ、どう転んでもちょっと面白いんかなっていう風な気もしてて、
うん、
だからそんな風な方式をちょっと思いついたりもしてて、
うんうん
うん、でもちゃんとその渡す側はこの人に対してって思いを持って考えた上でそれを選んで選択してっていうのがまた大事やなと思ったりとか、
うんうんうん、
そうやって勝手な思いがあるわけやんか、だからどう見られてんのか分からへんみたいなのと一緒でさ。
確かにね、
あ、こう思ってたんやみたいな。
はいはいはい。
自己発見にももしかしたら、まあ、つながるかもしれへんなとか。
うん、
まあもちろん、なんちゅうの、人との関係が出来上がってたら、それこそまあそのちょっとお笑いチックにとかネタチックにとか、まあ例えばちょっとちょいいじめチックみたいな感じで、
うん、
あえてこういう風なのを渡すみたいなとかさ。
そうですね、うんうん、
それもでも面白いなと思うねんか。
それをどうまた返していくかみたいな、ね。
そうそうそう。そうそうそう。まあ、調理やわな、そこでな。
うんうんうん。なるほど。
だからまあ、例えば、わからへんけど、じゃあ、今回、トミーに実は渡すのは、洗車系です、みたいな。
うん。
ぐらいまでは明かしておいたら、まあ、当日自分が持ってくるマテリアルとかもほぼ決めれるんや。
はいはいはい。
なんもないとこで、なんかあれ足りひんかったっちゅうのも、まあ、それも、めっちゃ長い時間やったらありやと思うんだけど。
うんうんうん。
まあ、1日でっていう枠で行くんやったら、まあ、大きさとかも考えてやけどさ。
うん。そうですね。なんか、
ちょっとなんかこう、シャッフル的なというか、なんかそこら辺の面白さみたいなのあったら、面白いなと思って。純粋にその、作る行為も楽しめるんかなっていう気もちょっとしてるね。
うんうんうん。なるほどね。
まあ、後々の、あれやけどな、ネタやけどな、それは、
うん、まあどういうなんていうかこう縛りを作るのか、あるいはなんかそういう縛りというよりかはその人の中で自己完結させない解放型のルールを設定するかっていうのとかも、まあ一つのアプローチの仕方ですよね。
面白いな。
確かにそれはちょっと広がりそうやな。
だからまあ今回さ、ゼンマイとかやったことでまたなんかそういうのに至っていけるというか、
うんうん、
見えてきたっていうかさ、
うん、
展開が、うん、
確かに
純粋にだからまあ集まって作るのは面白いし、でもほんまに遊びたいやつやりたいな、いっぺんなんか俺水船みたいなのとかそんなもんしたいね。もうできた言うてみんなでバーンって池持ってってとかやりたいねんな。そういうの。大人が。
沈没するやつとか。
そうそう、沈没する。
いや、昔僕、ため池に沈没させたことあるからな。
なあ、もう沈んどるわけね。いまだに。
うん。
いや、だからまあ、なんちゅうの、単純になんか、キネティックなものとかをこう作って、ってやるっていうのも面白いなと思ってて。
ああ、確かにね。
僕らは、何ていうの、リバイバル的に楽しめる部分はあるけど、山えもんとかは多分やってないからな、その、
一切。
もしかしたらミニ四駆類まではあるかもしれない。
ああ、そうそう、僕もちらっと思ったんですよ。ミニ四駆大会とかやったらどうやろうみたいな。
で、別にいいと思うけど、じゃ あのコースどーもちゃん作ってもらう。敷地あるとこそこしかないから。
前な。どーもちゃんに
常設できるとこ。
陶器で。陶器で。
そう、陶器で。いや、そのカーブのとこだけ陶器でいいんじゃない。
すげえな。すげえもんができそうやな。
立体交差とかお願いしますとか言って、うん、
でもすげえ初期のあれは何やったかな、まあダッシュ4クローかなんか忘れたけど、アイスホッケーのスティックみたいな棒の先にヘラついてるみたいなやつで、追いかけながらこう軌道修正して走らすの昔漫画であったでしょ、ミニ四駆の漫画、多分ボンボン系やと思うんですけど、
一緒に走んねんな、
一緒に走ってヘラでこう軌道修正絞って走るっていうね、
幅広い道なんやな。
そうそうそう、だからもう完全なるオープンコースで、
あ、オープンコースなんや、
うん、だから後にだんだん溝のコースになっていったけど、超初期は多分ね、そんなんや
ったと思うんですよ。みんなで広いところでバーって走らすんや、一挙に。
そうそう、だから、
クラッシュとかあんねんな。
すごい、うん、すごい最初の頃って、あれって、タミヤが、ラジコンまでのエントリーとして、ミニ四駆作った、
中継ぎやな。
うん、時に、普通に、こう、なんかレーサーミニ、ちゃうな、何やったっけな。ホットショットジュニアとかね、グラスホッパージュニアみたいな、当時タミヤがリリースしてた、ね、ラジコンのジュニアっつって、そういう、こうレーサーミニ四駆的なやつをリリースしてた時って多分ね、そのこうラジコンのコースみたいなオープンコースを、うん、
はいはい、
そういうなんかこうホッケーのスティックみたいなんでこう軌道をいじりながら、あと追っかけて走るっていうような感じのプレゼンテーション遊び方をなんかボンボン連載のミニ四駆漫画でやってたと思うんですよ、確か。
まあ、そのスティック作らなあかんのか。
スティックから作らなあかんな。
ちょいちょいってやるやつ、
それをおっさんがミニ四駆追っかけて走ってぜいぜい言いながら、
無理やん、無理やん、もうギア比遅くから無理やん、今のミニ四駆のギア比じゃダメやんか。
もうえぐい絵面なるな、なんかパッと見ゲートボールやってんのかなと思ったらミニ四駆走ってるみたいな、
地獄絵図。
ほんまやね。まあでも例のね、奈良の、バンビ、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか。あそこなんか週末にはなんかミニ四駆でなんかつわものたちが集ってるところに、はいはい、こうもうど素人が参戦するとか、
はい、チームで行く、
チームで、
ほら道場っていうチームでいきなりエントリーしてそこに殴り込みに行くみたいな。
もう年齢層バラバラやけどチームって言い張ってるやつらが来て、手に持ってるミニ四駆完全にど素人丸出しのやつで、普通の
他は信楽焼きで作ってもらおうかな。
みんな穴開けて軽しようと思ってるところ陶器で重してきよったでみたいな。
でも今思いついた、それやったら50のおっさんでも追っかけれるぐらいのギア比そのままでも重さでスピード調整できるんじゃん。
あ、なるほど。あえて遅くするみたいな。
遅くする。遅四駆。
ねえ、遅四駆。水四駆やったらいけるかもしれないですよ。
そうやな。抵抗与えるやつな。あ、でもそれやったらあれやん。もう絶対、しからき焼きのボディやったらもう浮上してこうへんやろ。
完全にサブマリン状態
で。そうやな。潜ったまんまやね。
潜ったまんま。でも逆にそれがなんかトラクションにつながって。
あ、逆にな。
うん。もうそのコースにグリップするかもしれないですよ。
そうやな。脱線とか絶対ないで、みたいな。
そうです、そうです。
うさぎと亀の亀状態やな。
うん。もう着実に回れるよ、みたいな。
おもろいな。あ、でも。 一時のあれやったら、その今、なんちゅうの、ミニ四駆って、あの、その、なんちゅうの、速さだけじゃなくて、そういうレギュレーションもあるでしょ、確か。エレガントじゃないけど。
ああ、コンクールでエレガントみたいなね。
そうそうそう。それだあれやん。いけるやん。
きれいきれいにするやつとか、なんかまあ、ボディメイクをすごい、まあ、すごい塗装するとか、なんか改造して、形状を、ね、すげえ変えるとかっていうのもありますもんね。そっちからのアプローチも。
シガラキボディ、ザクに続く。ザクに続く。シガラキはね、切り箱に入れて。切り箱からミニ四駆出てきたらええやん。かっこええやん。
やばいな
もうそれあったか言うて、飛びついてくれるやついるで、絶対。それぐらいの裾の広がってるやろ。あの、そのコン、デレガンスのやつで、僕最近ってここ数年で見たあのミニ三駆作ったやつもんね。
おぉ。
三輪。
はいはい、
だから要はミゼットとかあのダイハツとかのああいうのボディにしつらえて三駆にしてミニ四駆、
うんうんうん、
それもどぎも抜かれたなやっぱりな、ああなるほどって思った、かっこよかったよ、
すげえな、なるほどね、
だからまあ六輪とかはやられてるだろうからおそらく、
はいはい、
引き算してきよったっつうのがあるから、だからまあしがらぎもありやと思う、そのジャンルは誰もあんまり手つけへんから、
あ
取れるんじゃう、なんか
確かにね、なんかそういうとんでもなやつ作ってくる、グランプリの鷹みたいな感じになるやつ、
あいいね、空飛んで失格になるからなもう飛ぶしかない
なるほどね、いやまあそういうのでなんかだからまああのいわゆるまあプラモデルといえどもなんかそういうこうおもちゃプラモデル、
おもちゃもんちゃもんちゃ、うん、ね、そうそうそうそう、うん、それを体験し、僕らはまあ久々になんちゅうの、例えばやけど、うん、まあ一日で作れるってなかなか難しいかもしれへんけど、まあ今こんなんもあんねやみたいなんもいいし、
うんうん、
わからんけど、まあ、安く手に入るんやったら、懐かしのそれもあり、そういうもんをやってもいいし、
うん、
で、それこそ、あの、タミヤの工作キット系を、ちょっと、なんかこういうレギュレーションでいじりましょうかっていうのもありやろ、と思うし、なんか、ちょっと、山江門世代、まあ、末ちゃん世代とかも含めて、まあ、体験も含めて、やってみてはどうだろうかっていうので、
うん、
ちょっと思ってる節がある。
なるほど。
で、結構見てるんやけど、いろんなサイトを。あのね、やっぱもう廃盤なってるタミヤのその工作キット系でおもろいの結構あるのよ。
はいはいはい。うん、
でもちょっとアホみたいなプレネがついてるから、ちょっとそれは遊びに使えへんなって思ってみたりもしてるんやけどさ。意外とね、この単純な動きだけやねんけど面白いなとかっていうのもおったりするから、
うんうんうん、
そういうのってあの面白いんちゃうかなと思って、絶対あれ1日で作れるからね、ほとんどが。
確かにね、うん、
ペイントも多分できるし、その後、
うんうんうん、
なんてな風にちょっぴり思ってる側面もあって、うん、
そうですね、おもちゃを作ろうっていうアプローチの方ですね。
あ、そうやね、
うん、
今あの一番最新のやつモノレール気になってるからな、モノレール面白いね、またぎ式と引っ掛け式と両方できるんやって、
はいはい、あーへえ、僕なんかあの、うん、ロープウェイは作った覚えがあるな、
あマジで、
うん、
ロープウェイはもうその嫁の甥っ子のために買って作って夏休み持ってきてやったこと、あれロープウェイ結構楽しくない、あれ
楽しい、
あのちゃんとさ行き切ってスイッチカーンってリターンしろやんか。
そうです、そうです。なんちゅうの、ちょっとビーズみたいなやつを、その、紐のところに、ね、
そうそうそうそう、
やるやつで
つけといてな。
そうそうそう、うん。
で、あれ、だからさ、狭い部屋でもさ、斜めに貼ったりとかしたら、超楽しいんや、あれ。
楽しい。なんかね、僕、タンスの上になんか重いもん乗っけて、そこにタコ糸貼ってみたいな感じで、なんか部屋を斜めに横切るようなやつやりましたよ。
ええね、ええね。ほんで、それさ、だからちょっと規格外のことやったら、例えばどーもちゃんのとこでやらせてもらえるとかやったら、めっちゃなんか長いロープウェイとか作れるやん。それずーっと眺めてるだけでも楽しい。
裏のなんかあの神社の鳥居
まで。はいはいはいはい。
鳥居
駅。
絶対バチ当たる。
鳥居駅と工房駅と。
そうそうそう。
絶対バチ当たる。何運ぶってアメちゃんと
か乗せる。あかんかん。思いついためっちゃなんかテンション上がったけど絶対バチ当たるやつや。
でもまあそういうのがおもろいと思う。だからまあまあそのなんかため池とか難しいし、うん、まあそういうキットあんま出てないからな、ね、今あんま
昔今グワって思い出したんですけど、なんかあの神棚のキットなかったです、
うん、あったよね、うちあるもん。
ありますよね、なんかあの柏で売ったら開くんですよ。
そうそうそう
ね、ありましたよね。
であれな、めっちゃよくできてて、で、うん、あれ今プレネで1万ぐらいするんです
よ。うわ
プレネで1万、ただもう3000円ぐらいしてん当時、センサー入ってるから。
そうですね。
で、あの今の奈良に引っ越した時に、あっちゅうか前の八幡の時からあったかな。だからあのちょっと神棚みたいな話やし、あこれおもろいやん言
う
て、
うん、
もう速攻その時安かったから作って、で置いてて、で今ちゃんとそれが神棚になってて本気の、
うん、
でそこに水替えたりお供えとかしてるの。でかつてはパンパンってやって開くようにしててんけど、今はもう閉じたまんま
や。まあ、別にね、そのこう開いたところにあのリアルガチのお札でも入れといたら別にね。
そう、いいんですよ、いいんですよ。だから我が家にはあのタミヤのそれがありますよ。
へえ、
うん、そうなんや。ただ今それ楽しいねんけど、あれも1日ぐらいでできんねんけど、あのプレーネがついてるっていうことなんですよ。
そっか。
だから誰も買わんのに1万で流れてんねん、もう回転寿司で。割とね、タミヤの工作キットってそれ系があるから、割もうずっとそのウォッチリストに入れといて、出物が出た時に叩きに行かへんとっていう感じになってる。
なるほど、うん、だからもう工作基本セットの、ギアボックスと、なんかもうセンサーをもう買ってきて、うん、あのホームセンに売ってるマジの神棚を改造するしかないですね。
そうやな。
その方がむしろ安くないですか。
いや、そうやな。それでも1日で終わらへんやつやな。
だいぶ試行錯誤しながらやつ。
そうそう、クリアランスとかって言い出したらもうええわってなると思う。手軽性が一切なくなってしまう。
そうですね。でこう開いた瞬間にあのゴールドの LED 光ったりとかしてほしいな。
いいね。僕それでさ、工作キットで思い出すのは、僕の小学校の時の友人で、ちょっと面白い工作できる子がいたんですよ。ちょっとベクトルが違う、その子は、うん、でその子がある時のなんかの図画で自由に自分で素材持ってきて何か作るみたいな話になった時に、あのタミヤのそのギアボックス、しかもあの洗車用の、うん、あるやん、二軸のさ、
はいはいはい、
二ツインモーターで、はいはい、で、それで、要は旗揚げゲーム作ってた、その子。
ああ、右上げて左上げてってやつ。
うん。
はいはいはい、
押して、じーっと止まらへんけどな、ここで。行き過ぎたりとかするけど、
うん。
っていうのをやってて、なんか、その発想にすごい度肝抜かれた、めっちゃ覚えてる。
うん、独創的やな、うん。
独創的。彼は美術系にはいかなかったんやけど、
うん。
絵も上手やったし、なんか空手もやってて、そういう部分の芯の強さがあったりとか、
うん、
で絵はやっぱりいつ描いてもうまかった、
彼は。だからそういう子ってなんかあのなんていうの、こう人と違ってても気にしない強さ、
あ元がな、
うん、なんかその、うん、なんていうかメンタルの強さとか、なんかやっぱ自分の中になんかこう確固たる価値基準があったりとかすると、うん、なんかね、
うん、
小学校ぐらいのその図画工作の授業ってなんか周りばっかり見てなんかこう全然思い通りにできてない子ってめちゃくちゃ多かったじゃないですか。
多かった。
だけどなんかそういう自分が思ったやつをあの人がどう思われても関係ねえ、自分がおもろいと思ったやつやるんやっていう子は大体それブレずにやるタイプですよね。
うん、その子はね、うん、完成度が高かったわ、何やっても。失敗せえへん。
ああ、
うん。僕とかそうやって船浮かばしてもゴローンってなったりとかするわけよね。
うん、
もうラッコみたいなんね。
確かにその水面上の造作頑張りすぎて、
そう
上が重なるいうやつね。
まあ、そう重心上に行くっていう。めっちゃヤマトとか武蔵みたいに細長くてかっちょえんできた。
わかるわ。
大体浮いてるやつはホームベースの形してる。
そうですね。
ポンポン線みたいなやつ。ダサい、ダサいやつしか浮いてない。
確かにね。
もうそんな浮かしても何も楽しなかった。小学校、中学年ぐらいやけどな、その時点で。くるくる、ラッコみたいになってた。
わかるな。ついついやらかしてまうねんな。
そうそう。でもその経験が今に至るわけやんか、全部。
そうですね。
なのでその、 あのおもちゃ作るぞいっていう道場もその若い彼らにちょっとこうそういうのもあってもいいかなっていうのと僕らが、まあ、改めてなんか懐かしアプローチするのも面白いなと、
うん、
思ってる一面があるんで、まあでもタミヤの工作キットが一番まあ時間内に収まってよしよしかなとは思ってる。
確かになんだかんだ言ってあれようできてるんですよ。その
できてるね、
なんていうかね、まあ小学生ぐらいからでも一人で頑張ったらできるっていうレベルにしてくれてるのがね。
最新のモノレールすらやっぱりそのレールがそんなに付属してるのがない中で、まあ最低限のキット化してるけど、そこそこ高いんやけどさ、
うんうん、
多分めっちゃ用できてんやと思うね、タミヤのことなんで、うんうん、そこにはグッとこう持ってかれるから、さっきのロープウェイじゃないけど延伸したくなるわけやんか、
うんうんうん、
そんなんこうたら
そうですね、
どこまでも行ける、うん、延伸で、その延伸用の素材は用似たのをなんかで代用絶対するやん僕らは。
そうですね、
足らへん、うん、だからロープウェイは楽なんはタコ糸さえあればどうにかなるかな。
そうなんです。ただね、なんか張り切ってすげえ勾配つけてプーリーが滑って上がらへんとかなるんですよ
それなんでどっちか何ゴムにしたいんちゃう。
そうなんですよ。そういうなんかね、いろいろこう工夫したりとかするんですけど、うん、やっぱりね、なんかすごい勾配上がってほしいじゃないですか、
うん、あれするロープウェイの速さ競うやつやる。ちょ、おもろないそれ。
ロープウェイで速さ競うの。
だからそのモーター自分で選んでくるの。
もうあのミニ四駆のやべえモーターとかつけるの。
そうつける。で、みんな同条件で囲いと張って、その用意飛んで。ちょっとおもろそうじゃない。
ほんで。
それも、絵図が面白そうやけど。
うん、ゴンドラもなんか新幹線みたいなすげえ流線型の空気抵抗少なそうなやつとか。
そうそうそうそう。一応カスタムしてねっていう、レギュレーションはそうしておく。あれ確か紙の印刷したやつで自分で色塗るようになってるタイプなんやけど。
ね、うん、
だから別にそこは自由に装飾ありで。
バキュームホームで。
うん。面白いんじゃん。まさかロープウェイを並列に並んで4線5線ぐらいで速さ競うとかないもん。
ないですね。速さ競う発想なかったな、
うん、ちょっとおもろいわ今言ってて。いけんじゃんこれで。ロープウェイやとまだ手に入る価格で全然安い。
ああ、そうなんですね
、はい、
ロープウェイ魔改造、
ロープウェイ魔改造企画それ動画にしたらバズってくれんかなとか。
動画やったらちょっと気狂った感じがちょっと出ておもろいかもしれないですね。
おもろいってなるよな、
うん、
いいやん。なんか水泳じゃないけどこう行って帰ってくるとこまでのタイム競うみたいな
そうか、爆速にしたら帰ってくるのをちゃんとなんていうのか、結局一回スピードを完全に殺してで、うんうんうん、リバース入れんとダメじゃないですか。
そうやな。
だからそこら辺をあんまり速くしたらその辺のスイッチングとかがうまくいかなくなる可能性が出てくるでしょ。
可能性もあるな。面白いなそれ。
それをちゃんと作動しながらちゃんと帰ってきて、うん、なおかつ爆速っていうのを両立させるのって、うん、なかなか技術がいると思うんです、
ね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、一日取りかかれるんじゃないそれって
それみんななんかやりすぎて行ったきり絶対変えてけえへんやつばっかりになりそうな気するな。
だからそのリバースするなんちゅうの、桶みたいなやつちゃんとせなあかんな、あれな。
うん、タコ糸ちぎれるぐらいの感じになりそうやもんだって
ちょっとでもさ面白ない、むっちゃ速いロープウェイってちょっと面白いと思うけど、
面白いけど 面白いけど、なんかスイッチとかもすごい工夫しないと、あのスイッチ入れれないですよね。
あ、もう分かった。じゃ あのベルハンマー塗るわ全部ギアというギア、ベルハンマー、可動部、修道部には全部ベルハンマーおごるわほなもうええやろ
そうですね。なんかすげえミニチュアベアリングとか仕込んで、
あ、ええやんええやん、もうミニ四駆的なノリのロープウェイロープウェイいうのがええな。ちょっと可愛いんやろな、でも、
うん、いや終点でガインって止まってまた逆に戻ってくるの、そのガインってなった瞬間になんかもうちぎれそうな気するんですけどね。
ああなるほどね。そんなもうあれしよっか、タコ糸じゃなくてステンワイヤーにしよっか。
ステンワイヤーでゴンドラはちぎれても絶対糸は切れへんよみたいな。
入れへん、うん、でもう、もう、はい、ゴムも入れてとかってでもなんかそういうことになっていくかもしれへん、
まあ、確かにね、うん、
遊んでいく上で、
うん、行ってこいにするだけでめちゃがぜんハードルが上がりますもんね。
もうな、だ行くだけでまず試してみてもいいけど、どれぐらい早くそのモーター変えたらどれぐらい早くできるのかっていうちょっと面白さもある
よ。まあ確かにね、
別に130型にこだわらなくてもいいかもしれへんしさ、分からんけど、魔改造やから、うん、
いや今やったらドローンに積んだりとかする用のバッテリーとかあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
やったら
バッテリー積んじゃう
もん。そうそうそう、もう、だもう電圧がそれだけでもうなんか6とか 7.2 とか、
うん、
もうバッテリー積めるから、それに対応した130スタイルやけどなんか許容電圧 12V みたいなやつとかもあるじゃないですか。あんなやつぶち込んだりとかしたら多分もうなんか火出るぐらい速いやつ、
シャーいけようやな、シャーっていけよう
できると思うんで、それはもうやばいですよ。だからもう
ロープウェイのこれここ溶けたとかってなりそう。
もうプリがもうね、金属真鍮かなんかの削り出しのやつとかじゃないと、あとなんか
やばいやん、
溝の中もローレット加工とかで滑り止めにしとかないと、もう
せんとな、あかんな、うん、
旋盤いるよ
ちょっと堂本工房よろしくお願いします。
堂本工房に旋盤はないと、ろくろあっても旋盤はないもんな。
ろくろを旋盤的に扱えへんかなだけどまあちょっとなんか今話の流れで脱線しつつもちょっぴり面白いぞって思ってるわ。
まあまあまあ、
まあレギュレー絞ったとしてもなんか一滴で速さ競っても面白いなって思った、
うん、
僕ららしいと思うね。なんか市販のものをそうやっていじっくり倒して違う遊び方に変えるみたいなね、ルールをね、
うんうんうん、
そこに想像が入ってくるから、ちょっとやっぱり皆さんがアプローチ変えれば面白い展開になるかなっていう気がちょっとしたな今。
そうですね、
ロープウェイはね、マジでもう一回買ってみたいなって思うような工作キットではあったのは事実なんで、
うんうんうん、そうですね、単純にだからそのなんていうか、まあステンワイヤーとかやったらかなりこうパッツンパッツンに貼れるじゃないですか。
そうだね、
だからそのまあ言うたらロープウェイぐらいのも重量物吊るしたとしても全然たわまへんぐらいパツパツに貼ったりとかできるでしょ、うん
ね、できる。
でなおかつそのパツパツの状態のまんまでめちゃくちゃアホみたいになんか10メートルとか20メートルとか長いのんとかやってやると結構スピード出したとしても秒数かかると思うんです
よ。見応えあるな、秒数。そうやな、見応えあるな、
うん、だから
短いから、短い距離やからリターンするっていうことやと思うねんね。
うんうん、
だからな、10メーターとかあったら、まあ楽しいな。
片道でも結構な秒数かかると思うんで。
そうやな。うん、まあまあカメラで追うぐらいの距離やもんな、それやったらな。
そうですね、
うん。いいんじゃない、なんか面白いんじゃない、なんか
その。改造ロープウェイ企画。
企画。重くしても面白そうやし、なんかわからんけど、ベクトル的に。
ああ。
そういうふうな重量物的な考え方も面白いし。
確かに。例えば、だから途中に、途中の、なんか風船を割るとかっていう関門をつけたりとかして。
つけるね。
またいらんこと考えてるな。
うん、 まあそれはさ、みんな募集でやったらいいんじゃないそれは。でも単純に風船割れたらちょっとテンション上がる。
テンション上がりますよね。あとなんか日の輪くぐりとかやります。
あ、ええな。テレビでよう見たやつ。ほんなもう絶対ステンワイヤーにせなあかんやん。もうタコ糸あかんやん。タコ糸にさ、ジッポーオイルしましといてさ、バーってつけてさ、シラスとかさ。
すげえな。もう、絶対切れるやつやん。
アメリカやん。アメリカンな感じやん。
いやまあちょっとね、そんなもおもろいかもしれないですね。
そうやな、なんか、うん、ちょっと過激な感じの遊び方に転換するっていうのはありやな。
マッドなやつね。
そうやね。で、それは彼らも面白い体験になるんじゃない？行き過ぎてるから。
そうですね。
僕らはめっちゃ楽しいけどな。
まあ単純になんかまあ電池にモーターつないで回るだけでなんかやっぱ面白いですからね。
面白いよな。それ、そういう、そういうなんかな、部分でこう、ふっと、ふっとこう、ワクワクするような感覚っていうのは欲しいな、やっぱ。うん。だからな、ジェットモグラが、箸休めでやって、だけど、うん、絶対、あ、こういうことか、雑誌で散々見てきたやつはって思って作ってやってみたけど、
うんうん、
それはそれで楽しかったし、で平成版のジェットモグラ買ったまま今積んでるけどさ、キャタピラ1枚ずつやらなあかんやつやけど、
あ、はいはい、うん、それもモーターで仕込むんですか？
あ、またまたツインモーターしかも、下は下で動いて上は上で動くんで、しかも両方干渉もできるようになってる、でなんかピコピコ赤ランプ、赤色灯
も、ははは、じゃあもうフルアクションですね。
フルアクション。今井が本当に頑張って、倒産前ぐらいに作ったんちゃうかな。ただ、それ本物をさ、前八幡にいた時、模型屋で誰か作ったやつ見せてもらったことあんねんけど、とんでもないうるさい音すんで、じいじこじいじこ。めちゃめちゃギアの音する。
ああ、なるほどね。はいはい。
それこそベルハンマーかなって思ったけど。
ベルハンマーでプラとか置かせへんのかな。
どうやろうな。やってみたいけど、もちろん金属もんやからね、もともとね、どこまで潤滑しよるかわからんけどな。
そうですね、
でもあれですよ、この間のそれこそさ、カブな、
はい、
リアブレーキ引きずってさ、
ほうほう言ってましたね、はいはい、
で本当にグンと押し込むやんか。
はい。
ほんならちょっと入ったまんまやねん。で、数秒後にカクンって戻んねん。
ああ、はいはい。
もう絶対張り付いてるか、噛むんとこで。
そうですね。噛むの潤滑か、あとはまあ、臭が減りすぎて、リーディング側が食い込みすぎてる
状態。ああ、そうね、うん。そうそう。やけど、臭も、は変えてんのよ。その10月に。
ああ、はいはいはい。
だからそれはないねん、逆に言った。
なるほどね。
でもカムの油切れか、なんかちょっとささくれだったんかわからんけど、一時のもんなんやと思って、ほんで、もう開けんのめんどくさいやん、もうそのリアなんてさ。で、もう応急処置はベルハンマー頼るしかないわと思って、カムの入り口外からさ、まあ一応フェルトとか入ってるけど、
はいはいは
い、もう万が一でいいわと思って、じゅうじゅうちょっと入れたってんやんか。
はい、
ほんなら二日後ぐらいに症状収まって。もう持っていくって決めてた日にもう収まって。
なるほどね。ベルハンマー。
聞いとるやんと思って。
様々。そうそう、まあ多分ね、ブレーキグリスに、ブレーキダストが練り込まれて、カピカピになってみたいなことなんでしょうけど。
おそらくな、固着のあれやからね、
それをなんかその緩めのベルハンマーが希釈してくれて、コテコテになってる、まあ、グリスをちょっと緩めてくれたからグリスポジションが変わって、で症状が緩和されるみたいなことやとは思うんですけど、
結局出してやったけどな、やってもうたけどな、
特にね、あんまりそういうやつでまあ言うたらグリスの強度が下がったりとかすると、ブレーキそのフェースの方にグリスが回ったりとかすると、いよいよダメになるので、 ちゃんとブレーキやブレーキグリス使わないとね、やっぱね、温度が高くなって周囲に散ったりとかするとまずいんでね。
うん、まあまあ、なんかそういうことがあったのだっていう。うん、まあ、もう10年以上経ったからな、新車で買って。それでもそんなに距離伸びてへんから、うん、まだ5万キロぐらいやからな。4万5千ちゃうかな。
ねえ、まあ、またね、その、この間もどーもちゃんと言ってたんやけど、原付2種ツーリング。
うん、
もうまた企画として
あるんだね。
そうそう。
また春ぐらい。山えもんがどえらい冬装備になってるからね。
うん、
なんかすごく若者やなって思うわ、あれ見てたら。
ああ、そうですね、
うんうん、もう足し算しまくってるからさ、めちゃくちゃ、うん、
そうですね。ただ僕が若かりし頃はね、逆に引き算しまくってたんでね、
うん、外す
とにかくいろいろ外すみたいなね大丈夫かっていうぐらいいろいろ外すのが流行ってたんで、外しまくってましたけどね、
うん
うん、
もうね、もうそれこそネイキッド状態なの。
そうですね、うん、もうなんか物がついてたラグとかステーとかもバンバングラインダーで切り落として、もう後戻りできへん状態にしてましたね
後戻りできへんな、うわ純正部品みたいな話やな
つけるとこがおまへんやんみたいな状態になってたんでね、
もういな。
まあまあそんなんもありますよ。だからなんちゅうか世代変わればね、そういうのも、
ね、そうやね、時代もまあまあめっちゃあるやろうなと思って見てて、でもまあ楽しんでるなっていうのは、若くてやってることもいいことやしさ、すごく、
うんうん、
趣味としてな、おじさんと会うわけやからな、
う
ん、そこ
でそうですね、
うん、共有できるから、なんかそういうのはちょっと今後より大事にしていけることかなと思ったりもしてるんで。
そうですね、まあまあなんかね、いろいろいろいろ企画をこう言いましたけど、まあこれがよしなしに乗るかどうかも分かんないですけど、まあ
そうですね、
僕らはこうやって
遊んでるよっていうい
ろんなことして遊ぶよっていうことの、まあ、宣言みたいな話ですよ、
ね、宣言やな、はい、だからロープウェイ魔改造興味ある人
ね、参加希望があったらね、またお便り
してください。はい、お便りしてください。考えさせていただきます。自分で魔改造キットは用意してねってことやけど。
そうですね。また
試さないと。
レギュレーションもろもろはね、またなんか、ね、おいおい決めていくとしてね。
多分面白いと思うんで、絵になるなと思ってるから。
確かにね、うん、どんどんラジオ向きではない企画ばっかり立ち上がってるん
ですよ、ね、なっていくね。そうですね、うん、でもまあ、朝マックは良かったんじゃないですか。まあこれ第2回一応予定してますけど ね、
そうですね、
まだいつとは決めてないけど、
うん、またね、朝マックもやろうとは思ってるんで、またね、細かいスケジュールとかも決めたら、随時お知らせしていくという形で、
ね、知らせよね、うん、
なんで、ね、飛び入り参加非常に、ね、期待して待ってますんで、
そうですね、ありがたいですね、それが、うん、飛び入りね、もうなんか、後編によっていう素振り見せときながら来られるとやられた感めっちゃ出るんでね、こっち側、
そうですね、
はい、
まあそんな感じで、ね、一回まあやってみてこんな感じかって、まあ、僕らも手応え的なものも感じたし、あとまあその模様をね、この配信した中でこう嗅ぎ取ってもらって、こんな感じなんやって、こんな空気感なんやっていうのが分かった上で遊びに行ってもいいなって思う人がいたらね、ぜひともね、はい、遊びに来てほしい
ですよ。
っていう
僕らの情報としては、モバイルオーダーして届けに来た店員が、
うん、
なんすかこれみたいな感じで、逆になんか音がめられることなく感心されたっていうリアクションは ね。
いやあれもギリギリやったと思うけどな。
あ、そうよね。いやほんまそうやと思う。ギリギリやと思う。
持ってきてくれて、そのまんまこれ下げてもらっていいですかって言って下げてもらってたからね。あれはあかんと思う。あれはもう出禁になる直前やったと思うわ。
あの機材に関心持ってたからな。
ねえ、まあ、まあそんな感じでちょっとまああの追い出されへん程度にちょっとやっていこうとは思ってるんでね。
まあ、1号線にもう1店舗あるからね、いざとなればね、はい、移動すればいいだけの話なんでね。
いやいやいや、
2つできになった
ら全国指名手配になるかもしれへんやん。だって
そうだね、はい、録音してるやつ温度を得て、
うん、そうそう、全国のマックからもう指名手配されたらもう終わりやから、もう
終わりやな。単独犯はありえないから大丈夫やと。
まあまあそうなんですけどね。それがまあなんかね、人数に任せてなんかこうやばい感じになったらね、よくないんでね。そこら辺はもうちょっとちゃんとね、折り目正してやっていこうと思ってるんで。
あ、ほんならみんな2オーダー以上しましょうねとかね、
うん、そうですね。
そういう風にしてね、
はい、やっていこうと思ってますんで、
はいはい、
またあのその辺はまた連絡しますんで、ご参加いただけますようよろしくお願いしますということで、
はい、
締めていきましょうか。
はいはい、
はい、というわけで今回お届けしたのは私トミーと
ウッチーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしなしごとラジオ、今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。
はい、オッケーです。
うい、
いやこれマイクすげえいいですよ、ウッチーさん。
マジでよかった、嬉しいわ、うん、じゃあこれ専用やな。これマジで形がいいからライブに使いたいんやけどさ。
いやそれめっちゃ、うん、映える。
そうやね、映えるね。アナログ回線にする方法論が今のところ見つかってないね。結局 PC のミキサー通して出力するしかないんだよね今。
あー、なるほど、
意味ないね、あんまり。これをダイレクトに使えへんのかなと思って模索してんねんけど、ないねんな、それが。そういう、
そいつのその入力出力ってもう USB だけなんすか。
だけやね。あの手話のやつやったら両方ついてるやつあるやん、アナログとデジタルと USB と、
ね、うんうん
う
ん、
そういうタイプじゃないね。もう USB-C しかないね、これ
だけか、うんうん、
だけ。
そっか、
だからなんかいろいろ読んだら、わざわざそんなことする人いないですとかっていうようなのばっかりが書かれてる。
なるほどね、うん。いや、でもね、PC とかにつないで、こう、リモートする用途では、もう抜群ですよ。
そうやな。これ多分かなり広気で拾うんじゃない？わからんけど。
うん。
いや、もうね、マジでこの形に惚れて作りたいって思ったぐらいやから、なんかこんな、低価格で買えるんやったら一本持っときたいなっていうやつ、うん、骸骨と僕は同義なんで、ここらへん、
はいはいはい、よう見つけましたね。ほんで、
いやこれがね、やっぱ結構漁ってるからね僕、
うん、
うん、メルカリとかは
定期的にリサーチしてやんとなかなか引っかかってこない。
そうそうそう、うん、そうそうそう。で出てまだ3日ぐらいやって、よう落ちひんかったなと思って、3日間も野放しやったなと。すでにウォッチが5人ぐらいついてたからね、その
時点で、はいはい、
様子見とんなと思って。でも悩んだけど、あ、もう行こうと思って。多分もうこの価格で出ること二度とないやろうと思って。
うんうんうん。なるほどね。いや、面白い。
面白い。だから、USB マイクっていうカテゴリーがあるっていうことがこれで分かったんで、いっぱい調べて。
うんうんうん。
で、それもおもろいなと思って、いろんな各メーカーがこのもう流行ったことによって、
うん、
配信とかそれに使えるようにっていうことで、うん、
そうそうそう。だから多分シギアンが買ってるやつも、あ、まあ見たくりは全然ちゃいますけど、その USB 接続のマイクで、
ね、
うん、で多分あれはイヤホン出力ぐらいはついてるやつやと思うんですよ。
ああ、そのタイプもあるな、
うんうん、
とオンオフついてんのとかもあるもん
ね。そうですね、うんうん、そうそう。だからまああの手のやつはこのリモートがバーって普及するのとともにめちゃめちゃ売れて、 それでいろんなメーカーもあの手のやつすげえ作ったんですよ。ほんでだいぶ価格破壊もあったんですけど、
起きたやな、
うん、
こいつはね、なんかね、そのもちろんそういうキャッポッドキャスト系のそういうのももちろんやけど、多分この前で楽器弾いて拾ってもいいって書いてあった。
うんうんうん。多分だからレンジがね、そのレベルの、あの声だけじゃないレンジまでサポートしてるんだと思うんですよ。
うんって書いてあったわ。
うん。
だけにな、使いたいライブで。
うん。うん、
この見たくれを。
ねえ、だから、いや、だから余計今日は、あの、このつなぎ方したかったんですよ。
ああ、なるほどね。うん。どれぐらいのクオリティ出るかっていうのが、
そうそう、
まあ、測りやすいってことやな、
うん。変にノイキャンとか入ってない状況で撮りたかったんです。
うん。
うん。
多分、コンデンサーの上の方のなんかを積んでるから、相当やっぱりクリアな、繊細なんやろな。
うんうん。
だって、送り主の人めちゃくちゃ、シリカゲル入れてきてくれてたわ。
ああ。
箱の中に。ほんで、寒い部屋やったら急に出した時に温度差でやられるから、あの暖かい部屋で出してくださいねって後でわざわざお便り送ってきてくれたぐらいの人なんで、相当マイクのこと分かってあって、
そうですね、うんうん
うん、ありがたい感じのオーナーでしたね、全オーナー。
なるほど、ちゃんと訳の分かってる人なんですね、
はい、そうですそうです、うん、でそれがとんでもない価格でスタートで出してくれてたから、
うん、いやそれはなかなかラッキーでしたね。
ラッキーでした。だからこれまあラッキーあるとやめられへんな。そうやってさっきみたいに物増えていくねんと。
確かにね、屋根裏また開発しないと。
そうそうそう。だってさ、この間ちょいこの間年末にミキサー1個買うてるからな。
あ
の現場用のやつ、はい。もうあれも全部意味がようやくわかったから、うん。オーディオインターフェースのミキサー使って普通にスピーカーに出力してたから、結局インピダンスの関係でノイズがものすごく乗ったりしてね。うん、むちゃくちゃな使い方してるの、逆に言えばね。
あはは、
ちょっとした家のモニター程度のもんやったら別にいいんやろうけど、もう本気のライブ用のセッティングでそれしてたから、うん、
なるほど、
なんかおかしいノイズ拾うなと思って、原因がわからなくて、でそのコードがあかんのかな思って、コードをこう別のやつにつないだりしてみたらノイズ出えへんとかさ、そういうことが起きてたから、
うん、
結果論が、あそうか、出力かと思って、
うん、なるほど。
だからまたベリンガーのめっちゃ小さいやつ買い直したけど、まあコンプとかもついてるからちょっとありがたいよね、接話とか、うん、なんかね USB でもつなげるやつね、それ。
ああ、
うん、だからもうそのオーディオインターフェースとしても使えますよ、普通のミキサーとしても使えますよ、でも出力は普通にスピーカーつないでも大丈夫ですよぐらいの容量になってるから、うん、
それね、そのベリンガーを今のその USB のマイクの間に入れたらアナログ出るんじゃないですか、
うんうん、ああそういうことか、なるほどな、
うん、
なんか書いてないけどやってみようかって話やな、それ、
うん、多分そのままスルーアウトで PC にもつなげれるけど、それオーディオインターフェースになってるから、
うん、
そいつからアナログ出力できると思うんですよね。ほんだら、そのマイクの入力が、
音声が
アナログで出ると思うんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
うん。一回間に挟んで、それでやってみるっていうのはありかもしれない
ですね。ほんならもうライブで使えるな、できたらな。
そうですね。
いけたら
な。うん、
めっちゃええからな、マジで。
うん。多分感度的にはかなり広いレンジで拾うやつやと思いますね。
うん、これいいね。これこそほんまにちょっとした生楽器拾うのとか絶対いいと思うからな。
あと多分ね、うん、そのうちさんがこう動いたりとか、うん、遠く近くとかなっても、うん、
はいはい
はい、あんまり変わらないんですよ。その多分、
まあ、じゃあめっちゃいい。
ストライクゾーンが広いんやと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
普通にこたつの上にピュッて置いてるだけやけどね、今ほんまに。
うん、
その状態やけど、
だから多分使い勝手相当いいんちゃうかなと思うんですよね。
なるほど。
なんかそれアナログアウトがもし何かでできるんやったらだいぶ使い勝手のいいやつになりそうな。
そのうちできてくれへんかな、そういうの。なんかアナログアウトに簡単にできますよ、マシンかコードか分からんけど、
なんかね、何やったっけ、サウンドハウスの、
はいはいはい、
オリジナルブランド 何やったっけ、
はいはい、あれ、あるクラシックプロとかやんな、うん
うん、のなんかオーディオインターフェースだけみたいなやつとか
あった、
あったと思いますよ、なんか、うん、
ちょっと調べてみよう、
うん、
多分ねそういう使い方する人ほぼほぼいないからな世の中に。
確かにね、それはちょっとひねった使い方やと思うんでね、
う
ん、
そうそうそう、だからないねんな、そういう、だからもうめっちゃ調べたもん今回、そうやって使えへんのかって、こんなおもろい形してるマイクなんやしと思って、あのどっかの個人のビルダーがメーカーとして作ったこの1930年代のこのシソマイクの形、
うん、
スプリングマイクの形で本気で出したコンデンサーマイクあんねやんか、
うん、
もう調べがついててんで、それがもう言ったら6、7万するのよ、
うん、
本気のやつ、
はいはいはい、
でみんな6、7万出さへんやろみたいな、
まあ出さないですね、よっぽど、うん、なんていうんか惚れ込んでるか、でも、うん、単にその音質のことだけで言ったら他にもっと個性的ないいやついっぱいあるから、
7出すんやったらな、6、7万出す、
うんうん、
なんでそれは買えねえなと思って、で作れへんかなっていうのを考えたりしながら言ってたらこれが出てきたから、
うん、
でもこれでも定価で言うて売り値で言うても2万切らへんからな、多分2万1万8000とかかな、うん、USB マイクで、でそれも買わんやろしな普通、
う
ん、うん、もう今回のチャンスしかないっていう話、ラッキーやわ、
いやほんまラッキーやったと思った、うん、うん、
ほんなまたこうやってハマっていくねんで、こういうあのそのベリンガーがこのタイプ味しめてんのか知らんけど、その古い洋装デザインの USB マイク、これ以外にあと 2,3 種出してんのよ。
あ、そうなんですか、
骸骨っぽいやつとか、
うんうん、
ちょっとやっぱアメリカンヴィンテージ風な感じの、あのメッキでキラキラってしたような感じの、はいはいはい、うん、あのテイストのやつを出してて、で多分ほとんど同じような感じのユニット積んでて、
うん、
あの十分使用に耐えるっていうような、だもう側も欲しい、惚れ込んだみたいな、なんかそういう風な人の、俺みたいな人やな、
うん、
をキャッチするためのラインナップやと思うねんけど、
うんうん、
いかんせんちょっと高いっていうのがあれかな、
うん、
手出へんとこかな、
まあまあそれは形自体に手間かかっとるからね、
そうやね、
うん、
だから面白いシリーズやなと思って見てて、これもようできてるけどな、作ろうと思ってたことを考えたら、なるほどこういう処理でやるかみたいな感じ。
まあ今はほんまにその USB が万能やから、
そうそうそう、まあ、ほんまにそれやな、
うん、なんかあると思うんですよ、それアナログアウトするなんかが、
うんうんうん、まずアナログアウトした時にこの性能そのまんまいくかっていう問題は絶対あると思うけどな、
確かにね、
うん、落ちるやろなだいぶ、いろいろ、まあまあそれもやってみやんなあかんけど、やっぱビジュアル大切なんでね僕は、は
い、上がるビジュアルが、
そうそう、上がるビジュアルはもうまず第一なんで、はい、
なるほど、わかりました、
はいはい、まあ、そんな感じで、まあ試せたんでよかったわ、よかった、
はい、すげえよかったです、今日はほんまにあのこの接続もできたのがすげえよかった、
ああそうやね、うん、はいはい、まあまあ今後これでいくわ、
はい、まあ、またよろしくお願いします
はいはい、ありがとうございます、はい、お疲れ
様です、
ではでは、おやすみなさいです、
失礼します、
はい、失礼します、はい。